小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
そうですね、今年もよろしくお願いいたします。さて、2017年最初の放送となる今日のテーマは何でしょうか。
そうですね、はい、前回は年の暮れのね、話をいくつか聞いていただいたんですけど、日本の昔話では年の暮れと正月ってのはとても大きなテーマなもんですからね、それを続けてもう一つ聞いていただきます。はじめね、年の暮れの話が来ちゃうんですけどね、まあ新年と背中合わせだから、まあ聞いてみてください、今度はね、ヤマンバが出てくるんですよ、その年の暮れにもね、ヤマンバさんのくれた嫁っていう話なんですね、山のおばあさんがお嫁さんくれたっていう話です、新潟の話なんですね、昔山の中の一軒家に若い男が一人で住んでいました。男は正月が来るので雪が降る前に里へ買い物に出かけました。正月の買い物をたくさんして帰り、晩になると今日は年取りだと言ってごちそうを食べていました。外はゴーゴーと風が吹いて、雪も降ってきて大荒れになりました。その時、トントンと戸を叩く音がして、誰かがこんばんはこんばんはと言いました。男が出てみるとヤマンバサでした。ヤマンバサは、今夜は大荒れで山へ帰れない、一晩泊めてくれと言いました。男は恐ろしかったけれども、さあさあ何にもないが、どうぞ泊まってくれと言って止めてやりました。そして大きな塩引きの鮭を焼いて、年取りの白いご飯を食べさせてやりました。ヤマンバサは、本当は男を食ってやろうと思ってきたのですか。男があんまり親切にもてなしてくれるので食うのをやめました。次の朝、ヤマンバサは、親切にしてもらって嬉しかった、俺はヤマンバで山の奥の大きな門構えの家に住んでいる、お前春になったら泊まりに来てくれと言って帰っていきました。春になって男は山んばさの家へ訪ねていきました。山の道はだんだん細くなって藪の中へ入っていきました。木の枝や草をかき分けていくと、大きな門構えの家がありました。男がごめんくださいと言うと、ヤマンバサが出てきて、おお、お前よう来てくれたと言いました。ヤマンバサは男をきれいな座敷に通し、ごちそうをしてもてなしてくれました。男が明日は帰ろうと思って寝ていると、夜中そろんそろんと男の部屋にやってくるものがありました。男は、ヤマンバサが俺を食いに来たのかなと思って布団の中に潜っていました。するとやってきたのは若い娘でした。娘は、赤ん坊の時にヤマンバにさらわれて、もう17になるのだと話してくれました。そして、あなたが帰る時、ヤマンバサは何かあなたの好きなものをくれると言います、そうしたら私をくれと言ってくださいと言いました。朝になって男が、今日は家に帰らせてもらうと言うと、ヤマンバサは、お前の好きなものを何でもくれてやると言いました。そこで男は、ここの家にいる若い娘が欲しいと言って娘をもらいました。男が娘を連れて里へ降りていくと、娘の家ではちょうど娘の17回忌の法要をしていました。死んだと思った娘が帰ってきたので、うちの人たちは大喜びしました。そして男は娘の婿になって、一生安楽に暮らしました。息がポーンと裂けたでって終わるんですね、この結末もいいでしょう、息がポーンと裂けた、新潟に時々あるんですよね、とっても昔話の最後らしいよね、でこの話ね、ヤマンバって普通怖い存在になってるでしょ、これはさっきの話だと、ヤマンバさんは男を食いに来てんだよね、本当はね、 だけど男が親切にしたもんですっかり心変わってってこういう話ですよね。いい話ですよね、
うんうん、しかも豪邸に住んでるんですね。
そうなのね、豪邸にね、うん、娘を捕まえてきて養ってるんですね、
うん、
17歳まで、
うん、もうそうですね、大変だったでしょうけどね。
大変だったでしょうね本当そうですね、うんうん、珍しい話だと思いますよこれ、うん、山姥が、うん、そうやって娘を連れてきて娘を養ってるっていう話、
しかもこうすんなりとあげて
あげてるの ね、
そうですね、お互いに素直ですよね、うん、男も山姥も、
そうそうそう、だから怖いけどいい話よね、
うんうん、
で最後誰も悲しい思いしないで終わってる、
ね、うん、ハッピーですね、
ハッピーですね、
うん
うん、いい話だと思う、
うん、
山姥ってとっても面白い存在でね、怖いものの代表みたいに言われてるけど、元来は山の中に住んでいる神様のようなもんなんですよね、
うん、
それがだんだんそういう信仰が薄れて、うん、山の中の女っていうことで山乳母となってね、
うん、
で山乳母が山姥になって、うん、今はもう怖いものだけっていうふうに思われてますけどね、
うん、
元来は神様みたいなもんだった、うん、そういうのがちょっと残ってますよね、からね、
うん、
娘をくれてるでしょ、
うんうんうん、
それでこの話の中ではね、男が止めてやった時さ、止めてやりました、そして大きな塩引きの鮭を焼いて年取りの白いご飯を食べさせてやりました。ここのところで面白いですね。今は白いご飯当たり前かもしれないけど、昔は白いご飯なんていうのは年取りの時しか食べないわけでね、冷えや泡を食べてたわけで、だから新年特別なんですよね、
うん、
白いご飯っていうのはそういうのが残ってるからね、
うんうん、
いい話だと思います、とても、
うん、
それからもう一つね聞いてもらいたいんだけど、はい、やはり山姥がですね、怖い存在ではない山姥なんだけどね、山姥の恩返しの話ね、
はい、
昔ある村に忠兵衛さんという人がいました。忠兵衛さんは困っている人の面倒をよく見てあげました。始発に入ったある寒い日のこと、一人の女が忠兵衛さんの家を訪ねてきました。奥さんが出てみると、女が、こんばんは、忠兵衛さんはおらんかねえと言いました。奥さんは、今いないから旦那の帰るまで休んで待っていなさいと言って女を入れてやりました。まもなく忠兵衛さんが帰ってきました。奥さんは忠兵衛さんに、女が訪ねてきたので訳を聞いてやっておくれと言いました。忠兵衛さんが女に、どうしてわしのような粗末の家を訪ねてきたのですかと聞きました。すると女は、わしは千里奥山の山姥じゃと答えたので、忠兵衛さんはびっくりしました。山姥は、もうすぐ子供が生まれるので納屋を貸してくださらんかと言いました。忠兵衛さんは、貸してあげるとも、納屋でよければ使ってくださいと言って、むしろや古着も貸してやりました。やがて男の子が生まれました。7日経つと山姥は、家に子供を2人残してきたので山に帰ると言って赤ん坊を抱いて帰っていきました。明けて正月の夜中に山姥がやってきました。山姥は忠兵衛さんと奥さんを起こして、わしは去年の冬お世話になった千里奥山の山姥じゃと言いました。そして忠兵衛さんに、わしの子供たちに名前をつけてもらえないだろうかと頼みました。忠兵衛さんは考えて、一番上の子を夏よし子、2番目を秋よし子、3番目を冬よし子と名付けました。山姥は忠兵衛さんにお礼を言うと、三寸閣の霧の箱をうやうやしく2つ差し出しました。そしてお二人にこの箱をあげる、忠兵衛さんの箱には1台使うほどのお金が入っている、奥さんの箱には1台折って使うほどの糸が入っていると言って山へ帰っていきました。ブスブスの米面団子、これも結末なんですね。ブスブスの意味はないんですけどね、うん、結末句です。でこの山姥もね、悪い存在じゃないよね、
うん、
そしてちゃんとお礼をしてくれるし、でこれ珍しいですね、山姥が子供を産んだ、
うん、
でしかもこの話だと山にまだ子供がいるってわけですよね、うん、2人の子供を残して、うん、と3人の母親の山姥っていうんですね。
そうですね、
でね、山姥の中でちょっと珍しいですけどね、この母親である山姥っていうのはね、
山姥ってこう孤立してるようなイメージで、子供がいるっていうイメージないんですけどね。
そうそうね、 子供がいるってこと、家庭があるみたいですよね。
そうですね、
まあ亭主の話は出てこないけどね。
そうですね、
うん、ちょっと珍しい話だと思うこれは、う
ん、しかもこう山場って山の神様なのに、うん、名前をつけてもらうんだったらいいけど、逆に中兵衛さんに名前をつけてもらうんですね、
う
ん
う
ん、
そうそう、名前つけてもらうっていうね、
うん、
面白いですよね、うん、これ国東半島、大分県のね、国東半島の話なんですよ。大分の話、ちょっと珍しい山場だと思いますね、
うんうん、
だけど千里奥山の山場って言ってますよね、
うん、
ですから人間界とは全く違うところにいる世界の人、
うん、と遠いっていう
感じがありますよね、でもそこで子供が3人いるんですよね。でも珍しい話だと思うけどね、うん、
また昔話はある男とか名前が出てこないけど、うん、中兵衛さんって名前のところが面白いですね。そうですね、ですね、
ちょっと珍しいですよね、うん、普通こういう名前言わないんですけどね、
うんうん、
面白い話だと思う。これもだからこれ師走に入った寒い日のことでしょ、うん、やっぱり年末なんですよね、うん、年末って何かが起きる時なんだよね、
うん
うん、もう一つ聞いてもらいたいんですけどね、初夢を教えないで得をした話っていう、ちょっと面白い話なんですけどね、
はい、
初夢ね、お正月の初夢は人に語っちゃいけないっていう掟があるんですよね、
うんうん、
その話なんだけどね、うん、初夢を教えないで得をした話。昔あるところに金持ちの家がありました。この家では正月の3日間だけは働いている人たちも一緒にいろり端でご飯を食べる習わしでした。ある正月の2日の晩、みんなでご飯を食べている時に主人が、今日は初夢を見る晩だ、その夢を明日話してくれたら一部で買ってやろう、お金ね、一部で買ってやろうと言いました。次の日主人はどんな夢を見たかと順番に聞きましたが、みんな夢は見なかったと言いました。最後の小僧だけが俺は見たと言いましたが、どんな夢だったかは教えませんでした。主人はでは二部で買おうと値を釣り上げましたが、小僧は教えません。そうなると主人はますます小僧の夢が知りたくなり、20両まで値を釣り上げましたが、小僧は教えませんでした。とうとう主人は腹を立て、粉餅でも持たせて海へ流してしまえと言いました。小僧は小舟に乗せられ広い海をさまよいました。すると行く手に島が見えてきました。島に上がってみるとたくさんの猿がいました。猿たちはこれはうまそうなごちそうだと言って小僧を追いかけてきました。小僧は粉餅をちぎっては投げちぎっては投げして、やっとのことで逃げ出しました。そしてまた小舟で広い海をさまよっていると別の島が見えてきました。小僧が小舟を寄せてその島に上がってみると、そこには青鬼、赤鬼、黒鬼といろんな鬼がいました。鬼たちもこれはうまそうなごちそうだと言って小僧を追いかけてきました。小僧は粉餅をちぎって投げましたけれども、鬼たちは粉餅には見向きもしません。小僧はお前たちはそんなにオラが食べたいのか、オラは主人が20両出すと言っても教えなかったいい初夢を見たんだぞ、その夢を教えてやるからオラを殺さないでくれと言いました。すると鬼たちはどんな夢か言ってみろと近寄ってきました。そこで小僧がお前たちの宝物をくれたら言ってやろうと言うと、鬼たちは立派な乗り物と針を2本持ってきて、これは千里万里の車と言って、この鉄の棒で1つ叩けば千里、2つ叩けば万里行く車だ、それからこの針はどんな病気な人でも刺されると死ぬ死に針だ、こっちの針は死にそうな病人でも刺されれば治る生き針だと言いました。小僧は2本の針を受け取りながら、それではオラの発明を教えよう、だけどその前にこの車が本当に千里行くか確かめてみるからと言って、車に飛び乗り鉄の棒でポンと一つ叩きました。鬼たちがあっという間もなく小僧を乗せた車は見えなくなってしまいました。夢も教えてもらえず宝物も取られてしまった鬼たちは、ウスのように大きい涙を流して悔しがりました。さて千里万里の車でひとっ飛びした小僧は広い田んぼにおりました。 また鉄の棒で車をポンと一つ叩くと、今度は橋の下に着きました。そこで車を降りて上へ上がってみると、茶店があったので餅を食べながら一息ついていました。しばらくして小僧は隣の金持ちの家が何やら騒々しいのに気がつき、何事かねと茶店のおばさんに尋ねました。小僧はそこの一人娘が病気で今にも死にそうなのだと聞くと、俺に治せるかもしれないと言って金持ちの家を訪ね、娘に鬼から奪った生き針を刺しました。娘はすっかり元気になりました。金持ちの主人は大層喜んで、娘の命の恩人です、どうぞ婿になってくださいと言いました。そこで小僧はその家の婿になりました。しばらくして川向こうの金持ちの家の一人娘も病気になり、これもた小僧が生き針を刺して治してやりました。この家の主人も大層喜び、小僧に婿になってくれるように頼みました。小僧はその家の婿にもなりました。そこで婿は一月のうち前の半分は川のこちら側、後の半分は川向こうで過ごすことになりました。毎月15日の夜になると川には小金の橋がかかりました。橋の真ん中までこちら側の嫁が婿の手を引いて連れて行き、そこからは川向こうの嫁が手を引いて連れて行くのでした。小僧が見た初夢というのは、二人の嫁に手を引かれ小金の橋を渡るという夢でした。初夢を誰にも教えないでおくと、それが本当になるという話、そういうんですよね。
本当になったんですね。小僧さんの大冒険のお話ですね。
そうです、尊敬の話だけどね。これね、時々あるんですよ、この二人のお嫁さんを持ってね、それでその月の半分はこっち、月の半分はこっちで、間に小金の橋があってね、それを渡る、これが初夢だったんだっていうね、時々ありますね。
そうなんですか、
各地に伝承されてる話。
願望なんでしょうかね。
願望なんですかね、これ。面白い話ですよね、すっとんきょうの話。で、赤鬼とかね、青鬼って言うんだけど、すぐ騙されたって今。
どこかなんかわらしべ長者にちょっと似てるような感じがしましたね。
あ、そうかもしれないですね。そうかね、そうね。これはね、福島の話ですね、今の話。そう、あの日本のあちこちにあると思いますこれは、あの日本の昔話はね、こういうふうにあの年の暮れと、それから年の初めは非常に大事な時と思ってるもんですからね、それだけでも集めるとね、いろんな話が出てきたかもしれないですよ、まだまだいろいろあるんですけどね、まあ今日はここまでです、
今日は年の瀬を語る日本の昔話をご紹介しました。先週と今週にわたってお話を聞かせていただきましたけれども、年の初めってこういいことがありそうなお話が多いですね。
そうですね、やっぱりそうですよね、年の暮れも年の初めもね、ちょっと怖かったりなんかするんだけど、結局はいいことだというね、希望を持って新しい年入るって、そういう感じなんでしょうね、
そんな年になってほしいですね、
そうですね、
さて来週のテーマは、
ここ2週続けて年末年始のお話を聞いてもらいましたんでね、ついでに言っちゃなんだけど、ドイツの年末の過ごし方ね、お正月の過ごし方、そのあたりの話をちょっと聞いていただきます、だいぶ日本と様子が違うもんでね。
そうなんですね、楽しみにしています、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。